昔のイスラエル人は戦争をした。エホバの証人がしないのはなぜ？もしお前たちのうちの誰か一人がフランスや英国と戦うことを拒むなら、お前たち全員が死ななければならない。第二次世界大戦中、あるナチの将校は、その場にいたエホバの証人たちに向かってこう怒鳴りました。近くには、重装備をした親衛隊員たちが待機していましたが、兄弟たちは誰一人妥協しませんでした。本当に素晴らしい勇気です。この手本には、私たちエホバの証人が共通して持っている信念がよく現れています。それは、この世界の戦争で戦うことは決してしないということです。たとえ殺すと脅されても、この世の中の争いに関してあくまでも中立を保ちます。とはいえ、自分はクリスチャンだという人すべてが同じように考えているわけではありません。多くの人は、クリスチャンは祖国を守ることができるし、そうすべきだと考えています。次のように思うのかもしれません。昔のイスラエル人は神の民で戦争をした。そうであれば、現代のクリスチャンが戦ってはいけないのはどうしてか。あなただったらどのように答えますか？昔のイスラエル人と現代のクリスチャンの状況が大きく異なっていることを説明できます。では、5つの点を考えてみましょう。1、昔の神の民は一つの国民だった。過去、エホバは一つの国民、つまりイスラエルをご自分の民として選びました。イスラエル人のことをあらゆる民の中から選ばれた特別な所有物と言っています。出エジプト記19章5節。また、イスラエル人に領土を割り当てることもしました。ですから、イスラエル人は神から他の国民と戦うようにと命じられるとしても、エホバを崇拝する仲間と戦ったり殺し合ったりすることにはなりませんでした。客中、時にはイスラエルの部族同士が戦ったこともありますが、そうした戦いはエホバに喜ばれるものではありませんでした。とはいえ、一部の部族がエホバに背を向けたり重大な罪を犯したりした場合には、エホバがこうした戦いをふさわしいとご覧になることもありました。客中終わり。現代、エホバを崇拝する人たちは、すべての国や民族や種族や言語の人々からなっています。啓示7章9節。ですから、神に仕える人たちが戦争に参加するなら、仲間のクリスチャンと戦うことになってしまうでしょう。仲間を殺してしまうことさえあり得ます。2、エホバはイスラエル人に対して戦争に行くようにと命じた。過去、イスラエル人が戦いに行く目的やタイミングはエホバが決めました。例えば、エホバはカナン人に対する処罰を実行するために、彼らと戦うようイスラエル人に命じました。カナン人は邪悪な天使を崇拝したり、性的に非常に不道徳なことを行ったり、犠牲として子供を捧げたりすることでよく知られていました。エホバは、約束の地からこうした悪い影響を取り除くようイスラエル人に命じました。また、イスラエル人が約束の地に住むようになった後には、横暴な敵から自分たちを守るために戦うよう命じたことも幾度かありました。とはいえ、エホバはイスラエル人が自分たちの判断で戦いに行くことを決して許しませんでした。イスラエル人がそのようなことをした時には、大抵とても悪い結果になりました。現代、エホバは人間に対して戦争をするよう命じてはいません。国々は神のためではなく自分たちのために戦っています。領土を広げたり経済的な利益を得たりするため、また政治的な理由で戦っているのです。では、自分たちの宗教を守るため、あるいは神の敵を倒すために神の名のもとに戦っていると主張する人たちについてはどうでしょうか。エホバは将来の戦い、つまりハルマゲドンでご自分を崇拝する者たちを守り敵を滅ぼします。この戦いにおいて神の軍隊を構成するのは天にいる者たちであり、エホバを崇拝する人間は含まれていません。 3. イスラエル人はエホバへの信仰を示した人たちを殺さなかった。過去、イスラエルの軍隊はエホバに信仰を示した人たちに憐れみを示し、エホバが処罰に値するとみなした人たちだけを殺しました。二つの例を考えてみましょう。エホバはエリコの町を滅ぼすようにと命じていました。でも、ラハブが信仰を示したので、イスラエル人はラハブとラハブの家族を殺しませんでした。また後に、ギベオンの住民が神へのふさわしい恐れを示したので、町全体が守られました。現代、戦いをする国々は、信仰を示す人たちの命を容赦してはいません。戦闘によって、罪のない民間人さえ犠牲になっています。4. イスラエル人は戦いに関する神の掟に従う必要があった。過去、エホバはイスラエル人の兵士たちに戦争に関するご自分の指示に従うようにと言いました。例えば、敵に対して和平の条件を伝えるよう命じたことがあります。申命記20章10節。また兵士に対して、自分や陣営を物理的にも道徳的にも清い状態に保つよう求めました。周辺の国々の兵士たちは、征服した場所の女性を犯すことがよくありました。しかし、エホバはイスラエル人に対してそうしたことを行うことを禁じました。イスラエル人が捕虜の女性と結婚できるのは、その女性が捕虜になってから1ヶ月経ってからでした。現代、多くの国は戦争に関する国際的な条約に合意しています。こうした条約は民間人を保護するためのものですが、残念なことに多くの場合、無視されています。5. エホバはご自分の民のために戦った。過去、エホバはイスラエル人のために戦いました。奇跡的な勝利を与えたことも幾度もあります。例えば、エホバはイスラエル人がエリコを攻略できるよう、どのように助けたでしょうか。イスラエル人がエホバの指示に従って、大きな時の声を上げるとすぐ、城壁は完全に崩れ落ちました。結果として、その都市を攻略しやすくなりました。ヨシュア6章20節。アモリ人との戦いの時はどうだったでしょうか。エホバは空から大きな雹を降らせました。イスラエル人の剣で死んだ人より、雹で死んだ人の方が多かったのです。ヨシュア10章6から11節。現代、エホバは地上の国のために戦うことはありません。イエスが王として治める神の王国は、この世界のものではありません。ヨハネ18章36節。一方、サタンは人間の政府すべてを自分の支配下に置いています。この世界で起きている恐ろしい戦争には、サタンの邪悪さがよく現れています。真のクリスチャンは平和を作る。ここまで考えてきた通り、現代の私たちと昔のイスラエル人では、状況が大きく異なっています。とはいえ、私たちが戦争に行かないのは、こうした違いだけが理由ではありません。例えば、エホバの予言によると、終わりの時代にエホバに教えられる人たちは、もはや戦いを学びません。ですから、戦争に行くことは当然しません。イザヤ2章2から4節。また、キリストは、自分の弟子は世の人々のようではないと言いました。これはつまり、この世の中の争いに関しては中立を保つということです。ヨハネ15章19節。キリストは弟子たちに対してもう一歩進んだ行動をとるようにも教えました。憤りや怒りや戦いにつながるような態度を避けるようにと教えたのです。そして平和を作る人になり敵を愛するようにとも言いました。マタイ5章9節。では、私たちはこの点をどのように実践できるでしょうか。私たちは戦争に行きたいと思うことはないでしょう。とはいえ、回収の誰かを自分の敵のように思ってしまうことがあるでしょうか。 そうした気持ちを心から取り除くよう、ぜひ努力を続けていきましょう。私たちは国々の争いに関わるのではなく、兄弟関係が一層平和で愛にあふれたものになるよう努力しています。では、エホバがすべての戦いを終わらせてくださる時を楽しみに待ちつつ、中立の立場をしっかり保っていきましょう。記事の終わり。